まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日の番組タイトルでございますが、参ります。ミブオアシスガーデンで遊ぼう。もう一回言いますね。ミブオアシスガーデンで遊ぼうと題してお送りいたします。そして今日はゲスト お三方プラスワン、身内が一人入っておりますが、男性3人女性1人のゲストでお送りいたします。ではゲストの紹介を兼ねて、ではメインゲストのビブオアシスガーデンのオーナー久武さんについて、どうしようかな。武田先生語ってください。
はい、
どんな方ですか。
そうですね、どんな方か、
はい、
今日のタイトルのですね、ミブオアシスガーデンっていうのが京都市の下京区の街角にあるもうプライベートな土地なんだけどみんなで遊べる場所になってるっていう、そういうところがあるんですけども、
はい、
そこのオーナーでいらっしゃるのが久武さんで、印象的には非常に度量の大きい、それでいて寡黙な男らしいお父さんって感じですね。
すいません、いきなり笑ってしまいました。御年先ほど伝えました72になられます。久武オーナー、ミブオアシスガーデンオーナーでいらっしゃいます。久武さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは今度は久武オーナーに口を開いてもらいますが、お隣に座ってる若いゲスト、久保田さんでしたっけ。久保田さんでしたっけ。
久保田です。
失礼しました、はい、久保田さん。久保田さんってどんな男ですか。
そうですね、見かけはねスラッとして背が高くね男前なんですけどね、
うん、
しっかりされてましてね、
はい、
僕らが学生の頃と比べたらそれはだいぶ違うなと、
うん、
いろいろ地域の方とも随分仲良くなっておられますしね、
はい、
その点では感心してるんですけど、
はい、
勉強家でもありますし、
はい、
素晴らしい方ですね、
はい、久保田さんはミブオアシスガーデンのカフェクラブ代表にして、
はい、
立命館大学理工学部、
はい、
武田研究室のメンバー
そうですね、
ですね、
はい、
はい、それでは次は久保田さんの順番だ、
はい、
師匠の武田先生について短く語ってください。どんな人。
いや、焼酎大好きのすごい頭のいい方で一定量飲むとすごい面白い話で、うん、それを超えると難しくて僕の脳がついていけなくなる、そんな師匠ですね。
はい、武田先生は立命館大学の理工学部の先生、
はい、
興味を取っておられます。で、ご専門はランドスケープ。
そうですね、はい、建築とかランドスケープとか、
はい、
そういう顔も持ちていますが、事務所も率いていらっしゃいます。そして、最後もう一人身内ですが、総野ふもとさん、
はい、
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。総
野ふもとさんは今京都市景観まちづくりセンターの職員ですが、その前職がちょっと面白くて、この間までウズベキスタンでおられたという、
はい、
文化人類学者というかそういう勉強のフィールドワークをこ
う
されてた方です、
はいはい、
そういう方の目から今日のミブオアシスガーデンで遊ぼうはどのように映るか後で聞きたいと思います。はい、それではエピソード1入ってまいります。久武オーナーに伺います。ミブオアシスガーデンを、
はい、
そもそも お作りになろうとしたのはいつ頃の頃でございました。
ですね、きっかけは前の古い家が あったんですけど、
はい、
もう百数十年前の家なんですが、
はい、
木造住宅で、もう潰れそうで傾いて大変だったんで、直そうと思ったらえらいお金かかるからということで思い切って潰して、
はい、
その跡地がさら地であったんですが、
はい、
なんとかそれの利用方法はないかということを考えて、
はい、
まあ私ずっとサラリーマンやってましたから、うん、サラリーマンで地域とのつながりとのほとんどなかったんですよね、
はい、
それでまあ地域の人々に利用していただける場所作りができないかなということで、
はい、
あの前の行政とちょっと相談もしまして、
はい、
前をあのちびっこ広場という、
はい、
そういう形であの皆さんに地域の皆さんに開放しようと、
うん、
ただあのちびっこ広場といっても子供がだいぶ少なくなりましてですね、
そうですね、
あのちびっこよりもできればお年寄りの、うん、お年寄りとかその、家庭におられる方々の井戸端会議のようなことができない、できる場所にならないかなという、
うん、
そういう気持ちがありまして、まあ、そういう場所を、はい、場所づくりをしたいと思ったのがきっかけですね。
それは今おさること何年前ぐらいでしたですか。
10年、もう少しで10年だろうですね。
あ、じゃあそのミブオアシスガーデン計画構想というのは結構10年温めて
い や, あのいやそうじゃなくて、はい、その時にもうオアシスガーデンをスタートしてるんです。
あ、じゃあもうできて10年になるんですね。
そうそうそう。
さ あ, あの高田先生、場所行ったことない人のためにどの辺だってどっちかの、
あ、そうですね、まあ、ミブ寺の近くなんですけども、ね、
はい、
だから、ミブ川仏光寺から西に行ったところ、
ね、そうでしたね。
そういう言い方でいいんですよ、ね、
いい、はい、はい、京都人はそれが分かりやすい。
それが一番大事ですね。
でご自宅を開いて、この言葉が分かりやすいかどうか分かりませんが、コミュニティガーデンっていう解説をすると、あのミブオアシスガーデンの本質の隅っこぐらいはかすりますでしょうかね。
そうですね、まあ、あのそうだと思います。特にあの今お話になかったですけど、再演なさってるんですよね、あの地域の方がみんなで、
あの、はいはい、
使いというか、
まあ、あの、あ、そうだそうだ、
管理する方決まってるんですけども、
はい、
その順番にというか場所ごとにですね、地域の方が物育ててるようなところもあるので、まさにコミュニティガーデンというところはあるんじゃないですかね。
あの久田オーナーにお聞きしますが、その菜園区画って、何区画くらいありましたっけ。
全部で12区画ですね、
はい、1区画が1畳ぐらいの大きさです
ね。1坪です。
1坪、
はい、だから2畳ぐらい、
2畳分、
はい、
結構ありますよね。
そうです
ね。で、うんうん、先ほどお話伺ってた時はその菜園からまず手始めにスタートされてたんでしたっけ。
はい、はい、そうです。あの近所の方々にあのそれぞれグループを作っていただきまして、
はい、
1区画ずつあの、10区画ほど、であとの2区画は僕らで自分の家であの、はい、管理してたんですけど、あのそれが何年続きますかね、 4,5 年はそれで行ってたんですよ、
はい、
いやところがね、なんていうかあの皆さん水やりに来るのが億劫になったりなんかいろいろされましてですね、うん、
はい、
それとお年を召されてもうちょっとしんどいよと、
うん、
いう方とかが出てきて、まあその管理を、まあ、ほぼ私どもがやる区画が非常に多くなったと、
はい、
今現在もそういう状態ですけどね、
はい、1坪の区画が10区画、それを 4,5 年こう地域の人に開放して、
はい、
というかグループを組んでいただいて、はい、というそういう提案を地域に向かってなさって、
はい、
あ、いいですねって言ってご近所さんで、
はい、
なさってたんだけども、だんだんやっぱり水やりとかあのお年召してくると辛いよとで最終的には久武さんご夫妻のところに それ全部 やるのに近くなってきたんですね。
あ、そういうことですね、はい、
さあそこでまたあのコミュニティガーデンである、ミブのオアシスガーデンが進化、次の段階に移ったのかもしれません。次なる工夫はどのようにされたんですか。そこで武田研究室との出会いがあったんですか。
そうですね、それまでだいぶ期間があったんですよね、
はい、
だから5年4、5年まあ何ちゅうのか真ん中に広場があるんですけど、はい、その広場の利用方法、まあ、周り の、 花壇というか菜園なんかは、まあ、適当に我々管理すればいいんですけど、
はい、
真ん中の広場をもうちょっと利用できないかなということをずっと考えてたんですよ、はい、
うん、
どうしたらいいのかよくわからないし、なんかイベントを通にしてもどうやって広報したらいいのかわからないし、うん、その準備も僕一人でと家内で二人でやるのもちょっとしんどいしというやら、うん、そういう時代がしばらく続きましたね、
はい、
そこで武田先生との出会いがあるんですけど、
そもそもどこで会ったんですか、武田先生と久竹オーナー。
ですね、うちの研究室で、
はい、
それもまたお会いするよりも何年か前からなんですけど、
はい、
ちびっこ広場についてこう代々調べているということがあったんです。
研究テーマがちびっこ広場だったんですか。
でそのやっぱり公園っていうのはたくさんあるんですけど、
はい、
結構できない遊びもたくさんあるし、うん、
はい、
やっぱりオーナーというか主がいるっていうのってすごく場所作りに大事なんですよね、
うん、
はいはいはい、だからそれで言うとその自主管理ってよく言うんですけど、
はい、
そういうこう管理者の顔が見えてて、うん、いろいろサービスなんかもしながらその人のところに集まってきて使うような、うん、そういう広場ってすごいいろんなところでいいんじゃないかっていうふうに言われてるところがあったんですね、うん、で、まあ、調べたちびっこ広場っていうのがまさに本当はそういうことができるところで、
はいはい、
だけどなんか残念なことに子ども少なくなって数が減ってるみたいなことがあって、はい、でちょっとそれ良くないから調べてみようかってやってたら全然ちびっこ広場に見えないようなちびっこ広場があってですねでなんかこう普通のところは遊具とかあるんですけど、はい、全然遊具とかないし、
あ、 なるほど、その
何だろうな、これはという
武田先生の研究室ではその ちびっこ広場が研究をするテーマで調べてらした、は
い、そうなんですね。
そうすると、あれ毛色の違うちびっこ広場を仏光寺三部川西入に見つけたぞと。
そうですね、
これは何やと言うて興味聞かれたわけです。
そうですね、前々からなんだかそういう変わったちびっこ広場があるらしいってことは聞いてたんですけど、ちょっとまあ行ってみたら全然本当に普通じゃないな、これは。
やっぱり久竹さんがなさってたその四五年の動きっていうのはいろんなところに伝わってたみたいですね。
そうですね、結構ご本人あんまりご存知じゃないんですけど、
は
あ、
全然知らない、
注目されてたところはあったんじゃないかと思いますね、はあ、
まだ行ったことのないリスナーの皆さんのために言葉でイメージを持っていただく、なんか助けにできんかなと思ってちょっと想像していただけますか。三部川通り、仏光寺の交差点、トコトコと西へ入っていく。でしばらく 2,3 分歩くと久竹さんのお家に出くわします。110年経ってた古いお家を潰されて新しいお家に帰られて、そのお家の建っているところの お玄関から通りまでの間かなり広い広場、そこに一坪の菜園が10区画周りにを囲んで真ん中に広場がちんとあると。でそこに、テーブルと椅子、
そうですね、テーブルとベンチ、ね、
テーブルとベンチがポンと置いてある、うん、で
どなたまにパラソルもかかってる、
うん、どなた様もどうぞみたいな看板とか、ビブオアスガーデンかっこちびっこ広場みたいな看板が入ってると。でこれは何やという空間です。
そうですね、その時にはまだ看板もそんなに分かりやすくはなかったんですね。
そうそうそう、あ、そっか、今のやつは、うん、久保田君たちが、久保田さんたちが作っちゃったやつ。
そうですね、今年の5月ぐらいから見やすいように看板を作り直そうということで、うんうん、久竹さんと相談しながら新しい看板を作りました、う
ん、なんか手作り感満載でいい感じの看板じゃなかったっけ。
そうですね、見やすくて、
それまではね、かまぼこを板振るの倍ぐらいのそんなの
表札みたい
な吊るしてやったんですけど、
はい、
もう文字もぼやけて見えなくなりかけてるというのはそういうものだったんですよ。
はい、
だから綺麗になりましたね、看板は。
ね、うん、そうですね。さあ、久竹さんの思惑、菜園コーナーを地域の人に開放して、いろいろ作物を作った、植物を作った、花を作った。でだんだん世話がご高齢で辛くなってきてポツポツ空いてきた。 さあ次なる段階で武田研究室との出会い、久保田さんたちとの出会いがありました。さあそこで、久保田さん、はい、オアシスガーデンカフェクラブ代表、
はい、
おもろい肩書きを持ってますが、ここで、久保田さんは久田さんと出会っていろんなイベントを推進したんですよね。そのことについてリスナーの方に教えてくださいな。
そうですね、去年1回だけ芋掘り炊き出し大会っていうものを行いまして、うん、で地域の方がすごい集まってくださって大変好評だったので、うん、じゃあ今年は数を増やしてみようっていうちょっと実験的な、うん、でもう久武さん の人が来なくてもいいからやってみることが大切だっていう、うん、あったかい言葉をいただいたんで、
いやー名言ですね。
そうですね。なんで僕たちもまあ人を集めるっていうよりは、うん、ここで何ができるのかっていうことを考えながら、うん、今年は合計4つイベントを行いまして、
4つも、
はい、はい、8月に大人のラジオ体操っていうのを1週間やりました。
暑い時に、
はい、はい、ちょっと暑かったんですけど、まあ、皆さん集まっていただいて、うん、で9月には、フリーマーケットっていうものを開きました、うん、もう地域の方々に出店をしてもらって、うん、僕たちはそのサポートをするっていうだけの感じ で10月には防災企画っていうのをやりまして、うん、これは災害マップ作成っていうもの と、非常食っていう普段食べないものをみんなで食べてみようっていう企画を行いました、うんうん、で今月の11月は、去年同様芋掘り炊き出し大会っていうものをやって、合計4つを今年はやりました。
やっぱり芋掘り炊き出し大会に最初に耳がいっちゃうんですけど、芋掘りだけじゃなくて炊き出しっていうのがついてますね。
そうですね、
この炊き出しっていうのは何が出てきたんですか。
みんなでカレーと、うん、その実際に掘ったさつまいもを使った芋ご飯ですね。 あとそのさつまいもで今あんま食べてる人は少ないですけど、さつまいもの茎、
芋づる、
芋づるを使ったきんぴらってのを作って、合計3品を地元の方々と大きな釜を使いながら実際の炊き出しを想定して作るってものをやりました。
ああそうですか、非常時の炊き出しをイメージして。
そうですね、
それでもちろんその芋づるもお芋さんも、
はい、
久武亭といいますか、オアシスガーデン、ミボオアシスガーデンの、
はい、
花壇から
一角で作りました ね一角で2区画で作ったんですけど、
2区画ということは畳4畳分ぐらいですね。そうですね、
はい、
はい、うまかった。
あ、美味しかったですね。そうですね、地元の方々が自分たちの好きなように作ってて、自分では作らない味を作ってくれるんですよね、
うんうん、
で僕たちは材料とかを提供するだけで、うん、あとはもう僕たちの話は、
まあ、そっちの
言い方がそうですね、僕たちは置いといて自分たちで勝手に進めちゃって、でもそれもまたいいなと思いながら、僕たちが言うんじゃなくて本当に自分たちでやり始めちゃうっていうのが面白くて、それはもうずっと培ってきたものがこの参加してくださった方たちを動かしてるのかなと思います。
ご近所さんですか全部。
そうですね、
そうです。
これは久武さんにしたら、オーナーにしたらしめしめじゃないですか。
いや嬉しかったですよ、
ね、
皆さんね喜んで来ていただいてね、
うん、
そんだけ利用していただくっていうのは、
もともとサラリーマンのご出身で あまり地域との関わりなかったんで、
はい、
このオアシスガーデンは井戸端会議空間にできたらなっていうふうな思いを持ってらしたとお聞きしましたので、
はい、
じゃあもう井戸端会議どころか勝手に話しながら作り始めちゃった。
確かにね、実際作業始めたらもう皆さん方おばちゃん方はもう、
はい、
夢中になって、それでいろいろ、まあもちろんいろんな世間話や何かしながらですけどね、
はい、
そういう状態が僕らの私の目指してたところなんですが、
うん、
なんかイベントがないとそういう集まりがないわけですよ、
はい、
でそこらでねもう少し普段使いというのをできないかなということを考え出してるんですけど、
はい、これ今リサの皆さん聞き流さないでいただきたいんですけども、久武オーナーは今の段階イベントね、久保田さんから今年4回もイベントそれだけでもすごいなって僕らは思ったんですけども、さらにその上行こうというのをすでに考えてらして、さらっとおっしゃったけどなんかすごいなで、普段使いに イベントに頼るだけじゃなくて自然発生的に普段からっていうようなことを考えてるよとおっしゃって、まさに町の縁側というか、うん、ちょっとびっくりしましたね。あの満足しちゃわないんだって、年に4回イベントを打ってそういうことをしたらすげえとかって僕らあの純粋に指くわえてあごあんぐりみたいな、あの そういうそれぐらいの値打ちのある活動だと僕は思いましたね。
というよりもね、うん、私はまああのどういった場所を提供してるだけのような感じなんですよ。
はい、
あの高田君なんかがねいろいろその企画してあの広報して、うん、あのやっていただいてますんでね、
はい、
あのそういうことから言うと、まあ、僕らはほとんどあの何もしてないちゅうて、まあ、そういうことはないにしてもやっぱりそれほど自分で努力してるっていう気はないんですけどね、うん、
あいやあのでも下支えというか空間というか場を作られた、その久武さんがその場を提供されて作られた、そしてその思いがあの空間には宿りますから、その宿った思いに若い人たちが反応したという形だから、やっぱりねそれがやっぱり尊いなと思いますね。であのどうあの他に4つのイベントでなんか印象的なエピソードであのあります、あるいは下竹さんオーナーあのこのイベントは他のイベントこんなの面白かったとかご苦労なさったとかっていうことございますか。
芋掘り芋のことで言いますとね、
はい、
あの学生さんの方々が来ていただいて植えたんですけど、うん、
はい、
あの芋づるを、
はい、
芋づるを埋め込んで、
はい、
芋ができるというのは皆さんご存知なかったみたいで、
はい、
あの楽しんでおられたというかびっくりされたというか、うん、あのなんか無尽蔵にできるんですよね芋って、場所さえあれや
あこれねあの、はい、真似しましょうよって久武さんがやらはったことをそういう自分の庭でも無尽蔵にできるって、で非常食の炊き出し体験芋づるできんぴらいいじゃないですか、あそんなにできるんですね。
できますね、バジさん本当にバジさんあれば、うん、あの芋のあのつるを切って、
はい、
地面さしとくだけでできますからね、
はい、ほないきなりピンポーンと久武さん芋のつるちょっとくださいとかっつって、
まあ芋のつる植えてなかったらないですからね
今年は植えてないんですか。
今年来年また
また植える、
またやるんだったら植えますけど、
そうですねやりたいですね来年も。
いやあの実はね私事で恐縮ですけども、私の実家っていいます母上京区に住んでるんですけど、木造2階建てで40年ぐらい経った古い家ですけど一人暮らしなんですよ。僕ら子供の時6人 で庭があってほっといたらほんと雑草でこんなあのなっちゃうんですけども、それこそね無尽蔵でできる芋掘り芋畑に帰ればお孫ちゃんたちが喜んで掘りに来るんだろうなとかって思うんですけどね、そういう空間が咲かせばいっぱいありそうですね。
そうですね、
そういうね、なんか田舎とかだったらこう自然にあったかもしれないようなことっていうのがもうあんまりない
ん
ですね、
うん、
今 ね、そういうのをこうあの自分 のお家の一区画を提供してそういうイベントにまでつなげるっていうのはね、はい、すごい我々も最初こう一緒にやりませんかって言った時に、
うん、
あぜひぜひって言ってもらえると思わないですよね、はい、そんな自分家のことなので、はい、だから最初怒られたらどうしようかなと思ってたんですけど、そういうところからどんどんみんな乗っけていってなさってるんです
よ、うん、まず最初はこう、うん、ダメよって閉じる断る、
うん、可能性がねやっぱりあるかなと、ま
あありがちかなと思うじゃないですか、うん、それがいいよってお庭開いちゃったんですもんね。
そうですね、
その辺がやっぱり
感動しました。
あの久武さんは
そんな大層な
自分は全然大層なことしてないって繰り返しおっしゃるし、
そう、ね、
何にも努力してないってかっこよすぎません。
そうです
やっぱりそれがすごいって思ってる人たちがあの研究者だとかね、若い人だとかご近所さんとかいるから、あの イベントなんかにも集まってこられるんだなと思います、なかなか寡黙に語らない久竹オーナーではございますが園本さん、はい、今のお話聞いてて、はい、なんか面白くない、どういうふうに見えますかこの現象。
オアシスガーデンっていう場所を舞台に、はい、いろんな人たちがこうそこで活動されてて、うん、でそれぞれこうバラバラなのかもしれないけどとっても面白いと思っていることはにはすごくこう思いが一致してて、そういうのがやっぱりオアシスガーデンがこう、うん、ちょっとずつ進化していくようなミソなのかなと思って聞いてました。
多分ね、
うん、
あそこ行くとホッとする人が結構いるんだと思います、
うん、
久竹さん家に入っても別に怒られないんだと、
うん、
あのベンチ座って弁当食っても、うん、さっきおっしゃってましたね、修学旅行生が座って弁当食ってたとか、ね、
そうですね、
なんかこの場所は、うん、なんかそういう場所なんだっていうのはなんとなく久竹さんの思いが伝染してるような節がありますね。
さっきイベントがまだイベントだけではっていうところにこうたどり着いたって話ありましたけど、うん、やっぱりイベントやってウェルカムなんだっていうことがバンバンバンバンこうかなり発信されたっていうところがあって、うん、でやっぱりこう次につながっていくところには、まあ、来たかなっていう感じはねするんですね、
うんうん、
さっきもう一つ面白いことを教えてもらった、日本酒を楽しむ会やらせてくれって申し込みがあった
ありましたね。
ねえ、日本酒をそのコミュニティガーデンというかオアシスガーデンでなんか酒をあてに楽しんでるおっちゃんたちがいたんですか。
いや、おっちゃんだけじゃなくてお姉ちゃんとかもおられましたね。
はい、
中に入って話も聞いてないですけど、場所を貸してください、場所を使っていいですかって言われたからどうぞって言って、雨が降ってきたんでね、はい、テントを出してあげて、そんなことしました
じゃあ至れり尽くせり
すごいですね
これでその会場費別に置いてけるという話じゃないんですよ。
そんなの全て使っていただいてありがとうという感じです。
うん、それが不思議、面白いね。
そうですね。
さあリスナーの皆さん、お聞きになってていかがでしたでしょうか。口数少なくあまりおしゃべりにならないオーナー、久竹オーナーでありますけれども、その人柄がどうやら近所に伝わってるようであります。そしてご夫妻でウェルカムの気持ちをあの空間に込めて、それをなんか面白い空間があると感じた立命館大学の武田先生、嗅覚を働かせて研究対象として近寄っていったら、ごつおやっぱりおもろかったと。
おもろかった。
そして若い学生さんたちとイベントを組んでいくということをやられました。ぜひ皆さんご記憶ください。よければ覗いていただければと思います。さあ、閉じる時間がやってまいりました。この番組は心を立てる合成建設の協力と我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。久竹オーナー、先生、久保田さん、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。